汚染の知識を理解やすくするための福島での放射線モニターツールとやり方について発表します。2011年の原発事故以来、放射性物質が放出されたため、周辺地域の住人や働く人々にとってはモニター活動が日常的になりました。実測モニタリングなどがどこで最も汚染があったかを特定することができるわけです。放射能による害が、防護緩和措置についての情報を個人的にも政府からも提供されていました。測定モニタリングにより住んでいる場所の環境や、体への影響を知ることができます。民族化的データを見ても、測定とモニターは性格を期するのが難しいということが分かります。厳密にフォーマットを規定するよりも、放射線モニター活動はいろいろな形があって、あらゆる方法、デバイス、標準などがありますが、その多くは何らかの問題点も指摘されています。測定はそれ自身で個別のデータポイントを提供するので重要です。一方、モニタリングは持続的活動なので、複数の測定値を長期間広域にわたって比較することが可能です。しかし、それぞれの測定対象、デバイス、方法などの併用により、全体の放射線の状況の理解は少し異なることになります。個人の理解解釈は、測定モニタリングを行った人、組織などの選択によって、またデータの表示方法がグラフ、図、地図、アートなのかによっても異なって形成されます。トレンドを把握するには、持続的に忍耐を持って取り組むということが必要です。モニタリングの活動は、個人や組織が努力を傾注する必要があります。重要と思う対象をモニタリングし、特定のシグナルを把握すれば、さらなる行動が必要になることもあります。農地をモニターし、緩和対策が成功しているかを確認し、農業のやり方を変えるとか、除染活動を変えることにつながるという場合もあります。福島の子どもたちの甲状腺がんの兆候がもし見つかれば、医学的介入につながる場合もあるでしょう。政府が設置したリアルタイム固定式モニターネットワークは、その場所の放射能のレベルを示すだけではなく、そこを通って見る人が直接自ら数値を確認ができるということで、政府が配慮しているという姿勢を示すことができます。政府では、通行人が見られるようにスクリーンディスプレイを設置しないという選択肢もあったのです。画面で見える化したので、視覚化したので、当該地域が広域で状況がコントロールされているということで、政府が対策を講じていることを示しています。政府が福島住民に対して措置を講じ、ケアをしていることに加え、放射能データ収集もなされ、測定モニタリングは他のシグナル検出にも貢献します。またコミュニティとしてモニター活動に参加することで、域外に避難していた住民を制限解除された村に帰還することにも貢献できます。科学的手法のモニタリング活動をすれば、意見を聞いてもらえなかった住民の声にも権威を与えることになります。例えば、子どもの放射能汚染による影響などです。モニタリングは他のデータセットや組織などの信頼が失われてしまった場合に、代替手法として信頼性を付与します。モニタリングは継続的に2011年、という過去と除染後、また廃炉以後という将来にどうなるのかという未来とリンクすることを可能にします。放射能モニタリングは複雑な活動で、問題もあります。で、これについて私は論文にまとめたいと思っています。ありがとうございました。